ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。お口の健康は口の中だけではなく全身の健康を保つためにも重要であると言われています。4週目はお口元気と題して、お口のケアの専門家である歯科衛生士さんに口腔ケアのポイントなどを教えていただきます。今回は大人もフッ素って効果あるの？と題して、日光記念病院口腔管理センター歯科衛生士山田由衣さんにお話を伺います。山田さんは口腔管理センターの歯科衛生士として、普段は病院で手術前後の患者さんやがん治療を始める患者さんに対してケアを行っています。前回は子どもの虫歯予防のフッ素について話を聞きましたが、フッ素というと小児、幼児が対象というイメージがあるんですが、大人でも効果があるのでしょうか？
はい、フッ素の効果は年齢問わず子どもから高齢者まで有効です。
最近フッ素が入った歯磨きの CM などを見かける機会も多いんですが、そもそも虫歯予防にどのような効果があるんでしょうか？
フッ素の効果を説明する前に、どうして虫歯になるのかをご説明したいと思います。食事をするとお口の中が酸性に傾き、脱灰といってカルシウムやリンが溶け出していきます。ですが私たちの歯はそのまま溶けてなくなってしまわないのは、唾液などによって口の中を酸性から中性に戻す働きがあり、その溶け出したカルシウムなども歯に戻っていくからなんです。この戻っていくことを再石灰化と言いますが、脱灰と再石灰化がプラマイゼロであれば虫歯にはなりませんが、間食が多かったり、だらだらとお菓子やジュースを食べていたり、高齢や薬の副作用などが原因で唾液が減少し口腔乾燥状態があると、お口の中が酸性に傾いている時間が長くなり、再石灰化が間に合わず虫歯になってしまいます。
毎回の食事などで口の中が酸性になることで歯のカルシウムなどが溶け出す脱灰と、唾液などの働きで溶け出したカルシウムが歯に戻る再石灰化のバランスが重要なんですね。以前お話を伺った唾液が虫歯予防に一役買っているということが改めて分かりました。ではフッ素を使用することでそのバランスが良くなるということなんでしょうか？
フッ素は再石灰化を促進する効果があるので、それによって歯の表面が強化され脱灰がしにくくなると言われています。歯の表面を酸に溶けにくい状態にしてくれることで虫歯予防につながるということになります。
フッ素といえば子供のイメージがありますが、先ほど年齢問わず高齢者まで有効というお話をしていただきました。これは具体的にはどういうことなんでしょうか？
子供は歯の生え変わりの時期があったり、自分だけではしっかり磨けない、お菓子など甘いものを好むということも多いことから、虫歯になりやすいイメージもあり、フッ素で予防というイメージをお持ちの方も多いと思います。大人のフッ素効果には虫歯と合わせて歯周病にも関係があります。成人の9割は歯周病と言われているのは聞いたことあると思いますが、歯周病があると歯茎が痩せ下がっていくことで歯の根が露出します。通常歯茎に隠れているところなので、隠れていない歯の部分に比べるとエナメル質が薄く、とても溶けやすい部分とも言えます。ですので大人にもフッ素は有効で、溶けにくくするよう強化することが重要です。
歯周病と虫歯、大人の歯医者さんに行く2大トピックスだと思うんですが、こんな関わりがあるというのは知りませんでした。ちなみにフッ素をしておけば虫歯は安心 と思っていいんでしょうか。
フッ素をしているから虫歯にならないと思っている人もいるかもしれませんが、それは違います。最初に話したように、フッ素は再石灰化を促進し虫歯になりにくい状態にしてくれますが、必ずしも虫歯を防ぐわけではありません。歯磨きの仕方や間食の取り方も重要になってきます。前回もお話ししましたが、ダラダラ食い、ダラダラ飲みはしないこと、食後は歯磨きをしっかりすること、フッ素を正しく使うこと、これらを習慣にすることで口の中が酸性に傾いた歯の溶けやすい時間を短くし、再石灰化を促します。そして定期的に歯科医院へ行き、虫歯や歯周病のチェックや普段の歯磨きがしっかりできているかのチェックも行ってもらうため、かかりつけ歯科医院を作ることが重要と言えます。
日々の自分自身で行う歯磨きケアを正しく行うことと、定期的に歯科医院で専門的な目でチェックしてもらうということが大切なんですね。きちんと歯が磨けているかって大人になると見てもらう機会というのはほぼありえないので、自分でそういう機会を作るということが健康な歯を守ることになるんだなと感じました。虫歯も歯周病も予防していけるといいですね。
4週目はお口元気と題して、お口のケアの専門家である歯科衛生士山田由衣さんに、今回は大人もフッ素って効果あるの？と題して教えていただきました。今回ご紹介した内容は広報誌日光記念メディカル情報2月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩枝さん、お願いします。
明日の糖尿病教室のご案内です。糖尿病教室は、病気や合併症の予防について医師、認定看護師、管理栄養士など専門職が週替わりで講師を務める講座です。明日2月27日は佐藤英治薬剤師による糖尿病とお薬についての講義です。当院通院中ではない方もどなたも参加できますので、興味をお持ちの方は2月27日午後3時に日光記念病院糖尿病センターまでお越しください。
広報広告室、萩枝さん、ありがとうございました。
今回のラジオ健康プラザ、いかがでしたか。番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌日光記念メディカル情報は、日光記念病院や JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院のホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ。この番組は、社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。